一般会計第6次総合計画の3年目、創意工夫を重ねて事業を推進。組織管理、質問、公用車の修理費が増加傾向にある。計画的に買い替えるべきではないか。答え、環境に配慮した車両への移行も視野に検討する。質問、公用車の運転中に事故を起こした職員への対応は。答え、注意、指導を行い、再発防止に努めている。行政運営、質問、ふるさと納税の今後の展望は。答え、企業版ふるさと納税を設定したこともあり、企業にもアプローチしていく。質問、財政力指数が下がっているが見解は。答え、大手法人の撤退により、法人税が下がったが、臨時財政対策債を借りることなど、高年度負担とのバランスを見て財政運営していく。質問、町としての対策は。答え、企業誘致は難しい。移住定住による個人税を増やす努力をしていく。質問、法人税割の内訳は。答え、登録法人191件で42万3000円のうち税率 6% が156法人、7.2% が3法人、8.4% が32法人となっている。質問、3世代同居等移住定住促進補助金について拡充の考えは。答え、今後は新規だけではなく、空き家の利活用に向けて補助金の再考を考えている。質問、お試し住宅の利用の内訳は、また今後の展望は、答え、16件38州の利用があった。今後、お試し住宅を増やす考えはない。質問、基金積立金が前年度より増えている理由は、答え、今後、大規模改修を控えているので、余剰を積み立てている。質問、徴税等の収納対策として、預貯金調査システムを導入した効果は？答え、経費の削減と大幅な時間の短縮が図られた。質問、巡回バス運賃収入の減額要因は？答え、令和5年度よりシルバーパスを発行したためである。質問、巡回バスの今後の展望は？答え、松田町 AI デマンド交通などとのハイブリッドで検討していく。戸籍共同、質問、個人番号カードの未申請者に対し要因を調査しているか？答え、調査はしていないが、12月には保険証の新規発行ができなくなることから、窓口やチラシ等で登録の促進に努めている。質問、自治会長の数や報酬を増やす検討は？答え、報酬は他市長を参考に検討する。数に関しては自治会に委任している。質問、自治会長のなり手不足に対する取り組みは？答え、自治会長間の交流を図るため、新たに意見交換会の開催を予定している。質問、町広報誌を全戸にポスティングする考えは？答え、自治会加入率への影響が懸念される。地域のつながりも考慮した中で検討をする。健康福祉、質問、小田原市休日夜間休館診療所運営費負担金401万6千円の内訳は？答え、西8町の3年間の平均は135人。その中で大井町は 3.6% の利用率による負担金となる。質問、母子保健事業の資格検診において屈折検査を導入した効果は？答え、早期発見という点で効果が見られた。質問、児童コミュニティクラブ保育料の運営費に対する割合は適正か？答え、自営者負担を考慮すると、現状の保育料は適正と考える。質問、妊婦子育てタクシー利用費助成金の周知方法は？答え、母子手帳を渡す際、紙ベースで一覧にして案内しているほか、ホームページ等も利用し周知している。質問、タクシーチケットは検討しているか？答え、 現状は償還払いであるが、今後の課題と考えている。質問、考慮死亡人等取扱い関係費の増額要因は、答え、令和5年度は2件、身元引受人がいない、または拒否により要した経費、全額ではないが回収もしている。質問、広域病児保育事業負担金の利用者数は、答え、17名の利用がある。質問、減額の理由は、答え、人口割、実績割の割合変更があったため。生活、経済。質問、観光施設用地、賃貸料の78万7500円が収入未済額になっている理由は、答え、納付は年間2期に分けたが、2期目の時に事故があり、会計処理期間内に間に合わなかった。現在は収入済みとなっている。質問、郷土資料館賃貸料が計上されていない理由は、答え、年度末の請求を失念していた。現在は収入済みであり、今後令和6年度の補正で対応する。質問、担当課に対し、人員の確保や体制整備が必要では、答え、現在の体制でしっかりと取り組んでいく。質問、無人航空機操縦士技能資格講習会受講料について、ドローンは有効活用されているか。答え、被害対策として1回利用した。今後は有効活用するために操縦になれるよう練習していきたい。質問、財産に関する調査において、足柄勤労者憩いの村への出資による権利が残されているが、その理由は、答え、生産法人が解散されていないためである。質問、プレミアム商品券の金額の根拠と成果は、答え、プレミアム分は2000万円、その他事務費に充当した。効果は小売店で 31.7% の利用があった。質問、里山再生整備委託料の内容は、答え、大井夢の里のならがれにより259本の伐採を行った。質問、毎年開催とした環境展の展望は、答え、事業内容を検討しながら意識啓発を進めていく。質問、広域新可燃ごみ処理施設整備事業費補助金の対象期間は、答え、3年間補助される予定。質問、補助額の根拠は、答え、調査内容が審査され支給される。質問、電気自動車等購入費補助金の申請方法に課題が見受けられるが、答え、認識はしている。見直しに向け、要項を検討していく。社会基盤安全対策。質問、木造住宅の耐震診断と耐震改修工事の促進策は、答え、補助制度の見直しを進める。質問、ブロック塀等撤去費補助金の対象件数と実績は、答え、170件対象で実績4件である。質問、調査はどのように行っているか。答え、通学路を優先的に高さ60センチ以上のブロック塀を対象に調査を委託している。質問、指定避難所看板設置工事の内容は、答え、国指定に基づいた災害別のピクトグラムを表示した看板に付け替えた。質問、防災対策備品等整備事業費の内訳は、答え、災害用毛布400枚について10年以上経過しているため、点検、洗浄及び真空パックを兼ねたリパックを行った。質問、自主防災組織における資機材の充実が図られるべきと考えるが、答え、防災に対する知識を深めてもらい、必要な資機材の配備が図られるよう取り組む。質問、消防団の準中型免許取得補助の申請はなかったのか。答え、令和5年度の申請はなかったが、令和6年度は2件の申請があった。教育文化、質問、学校運営協議会委員報奨費は、 昨日の条例改正により報酬費として支出することになるが、令和6年度の予算上の措置はどうなるか。答え、改めて令期の整理をしたので、令和6年度の歳出については、今後補正により報酬として支出する。質問、地域学校共同活動推進員の活動人数と活動内容は、答え、各小学校1名ずつ、中学校2名の計5名、学校と地域の調整役をお願いしている。質問、育英奨学金貸付返還金の利用人数と貸付残額は、答え、利用人数は19名、貸付残高は1158万円である。質問、幼稚園の超過勤務の内訳は、答え、休日に業者対応のため1時間半の1人分。質問、相和小学校の防草シートは116万円かけて設置したが、その後の管理は、答え、学校が対応していく。状況に応じ今後防草シートの張り替えなどで対応する。質問、自転車用ヘルメット購入費の実績は予算に対して1割にも満たない。今後も継続する考えは、答え、1年間という事業であり、継続する考えはない。質問、幼稚園バスの置き去り防止安全装置の設置台数と運用状況は、答え、3台すべてに設置、運転日報を通じて正しく運用していることを確認している。質問、総合体育館のトレーニング器具、賃借料の減額理由は、答え、現状でも使用に耐えられる状態であることから再リースとしたためである。質問、給食の残差を堆肥化するなど、環境に配慮した処理方法を見直す考えは、答え、今後調査研究していく。決算審査特別委員会で分野別に審査。令和5年度決算審査に際しては、本会議における議場発議により特別委員会が設置されました。企画経済教育福祉常任委員会よりそれぞれ4人を選出し、合計8人の委員会が組織され、8月22日に詳細な審査を行いました。また、今回の審査においては、付託された一般会計について、施策を組織管理、行政運営、戸籍共同、健康福祉、生活経済、社会基盤安全対策、教育文化の7部門に分けて審査を行いました。各分野にわたり、延べ50人の委員からの活発なる質疑がなされ、採決の結果、賛成多数により、原案の通り認定すべきものと決定しました。委員長、牧野和人、副委員長、鈴木勇美、委員、伊藤直子、清水秋、岡田浩二、茂田由紀、黒岩仁太郎、大石舞。
議員討論。令和5年度一般会計決算については、本会議で大石議員の反対討論、山崎議員の賛成討論がありました。反対討論。大石舞。町は町民福祉の向上に注力を。自治体の本来の役割は町民福祉の向上である。町民から納められた税金を町民の暮らしを支えるためにどう使うか考え、実行することにこそ自治体は注力すべきだ。そのためには住民一人一人に寄り添えるような職場環境であるのか等、検証が必要だ。質疑では幼稚園職員の超過勤務手当が休日1日分の5185円しか計上されていないと指摘があった。予算15万円に対して明らかに不自然である。職員がここで働き続けたいと思える労働環境になっているのか検証していただきたい。令和5年度の予算は、物価や燃料の高騰が続く厳しい社会情勢の中で計上された。しかし、決算において実質収支額は3億6898万6000円であり、 財政調整基金の決算年度末残高は14億9447万7000円である。町として課題となっている施策を拡充する財源は十分にあったと考える。例えば児童コミュニティの利用料は物価高の今これだけの値上げをすることは適切か。老人福祉士の決算額は予算額よりさらに下がった。妊婦タクシー制度は補助金額等を見直すべきだ。福祉タクシー利用、燃料費助成は予算より40万円以上減の決算額であり、見直しが必要だ。今後の改善を期待する。賛成討論、山崎雅弘。適切な事業運営を評価。令和5年度は第6次総合計画、つなごう大井未来計画の3年目でもあり、着実に施策を展開し、事業内容の精査を行い、推進してきた年度であった。歳入においては、町民税、固定資産税等が増収となり、財政の健全化判断比率、将来負担比率についても健全な状況であり、次世代に負担を残さず、調整運営を行っていることを示しており、十分に評価できるものである。歳出においては、大井町戦略事業である共同プロジェクト推進においては、広報誌やホームページ、SNS を活用し、行政情報等を積極的に発信してきた点、持続可能な生活環境の整備においては、地震や風水害に備えた基盤整備等、教育、子育て環境の充実においては、学校給食では物価上昇分の補助、児童コミュニティクラブの土曜日開所等、地域特性を生かした産業の創出と魅力の発信においては、交流体験事業等の推進により、町の魅力を広く発信し、誘客や関係人口の創出につながったことと、4つの戦略事業についても評価できるものである。物価高騰による社会経済情勢の変化もあるが、一つ一つ事業を確実に実施し、見直しも踏まえて着実に推進することによって、今まで以上に活性化した街づくりが展開されることを期待する。